はい、1週間ぶりのご無沙汰でございました。トランクルームスタジオ、今週もお付き合いください。パーソナリティの大地です。
はい、背中が鉄板のように硬いと言われました。パーソナリティ美容です。
どうする、先週に引き続きなんですよ今回は、
はい、
今回は、
はい、
それどうする、近況の話からする
いやさ、結構正直割とさ、はい、先週ね、アベンジャーズの話を、
ね、
エンドゲームの話をして、
はい、
でまた次回ね、できたらみたいなことを言ってたんですけど、うん、割となんかちょっと一周回って気持ち的にちょっと落ち着いてきた感じ、
落ち着いたね、だいぶね、
感じが、なんか興奮状態が平常に戻ってきたっていう感じがあって、ね、どうしましょうか。
いや、いや今回はさ、やっぱみょうさんにしていただかないとっていうのはあるし、
あ、
リスナーさんもね、そういう声上げてくれる人多かったので、
最初のオープニングの5分、うんうん、最近の話
しましょうか。最近の話します、
はい、ね、しましょうか、うん。私はなんか肩こりがもともとひどくて、
はいはいはい、
で医療系の人になんかまあ試しに、はい、じゃあなんかマッサージしてあげるよって言って、
うつ、
そう、うつ伏せになって、はい、まあ、それこそ肩甲骨とか背骨とか、うん、臀部あたりをしてもらったんですけど、うん、割と素の声で、うん、にょうちゃんこの硬さはやばいよって言われまして、
うん、
でもこれでずっとね、30年以上生きてきてるから、うん、もうデフォになっちゃってるわけよ。
もうカチカチが普通だと、
うんうん、あれ、むしろみんなこれぐらいの硬さじゃないのみたいな。で他の友達とかもいて、うん、で触らせてもらったら、あれ、なんか指が入るぞっていう感じで、
うんうん、
最近ちょっとね、つぼ押しみたいな、
はいはい、
自分で仰向けになって、その背中を
上に寝っ転がる、
そうそうそう、
ね、
はいはい、でゴリゴリ、
はいはいはい、
体を左右に振って、
うん、
こう凝りをほぐすみたいな、まあ本当に焼け石に水みたいな感じなんだけど、
やらないよね、マジで。
ちょっと若干ね、はい、今筋肉痛、背中が、
スタジオ来る途中、背中がやべえっていう話をね、
そう
してたんですよ。偶然なんですけど、僕もなんです。
わー、もうなんか硬そうだもんね。
そうですね、割と肩こりから頭痛につながるタイプだったんですけど、だけど今回は背中だと、僕も。で、僕も叱るべきところに正中痛を受けてですね、
しかるべき、はい、
カッピング、カッピング言ったじゃない。
あ、さっきの吸盤みたいな
やつですね。そうそう、吸盤みたいなね、チューって吸うやつですわ、
はい、
ね、面白いぐらいに跡が俺残ってるの。いい、なんか老廃物溜まってない健康な人はすぐ消えるらしいんですけど、あ、まあ、見えるかな。
うわ、これはね、なんていうんですか、
すごいでしょ、
古い時代の拷問の跡みたいな
本当に、なんだ、
何ですか、焼き印ですか。
あれだよね、ソフトボール台ぐらいかな、
うんうん、
の真っ赤な跡が背中に6個ぐらいついてるんですよ。
なんかよく漫画とかでさ、殴られた時にさ、目の周りにあざ、もうあんな感じ
あんな感じなんですよ。
でそれが均等に綺麗にあるもんだから、
いや、まあ、やって血行を促進するとかそういうのだったと思うんですけど、
うん、
でそのあざみたいなのが、まあ、唇でこう腕とかチューってすると赤い跡とかするじゃないですか。あれのひどいやつみたいなのが残ってて、すぐ消えるらしいんですけど、健康な人は。
健康な人は、
はい、消えねえんですよ。
すごいね。
全然消えねえんです
よ。あれ、はい、やってる時は痛いの？
まあ、つねられてる感覚っていうか、痛気持ちぐらいですかね。はい、なんですけどね、お互いの体が万全になる日はいつ来るのでしょうかというようなトランクルームスタジオ、満身創痍でお送りしております、
ね、はい、
はい、
いやちょっとね、
はい、
まあ、来る途中にさ、その吸盤の話をね、うんうんうん、して、
はい、
まあ、あとついちゃってるんですって言ってたけど、うん、これほどとは思わない
。ぐらいついてる。
ちょっとね、引いた。
やって2日だからね。やって2日経ってこれだから。
うわー、ちょっとこれね、
はい、
社名、ツイッターに上げても、センシンティブだった。
ね、なんかセンシティブな内容が含まれますね。
なんかね、何さんの気がするので、あげられないんですけど。
はい、ということで、本編はですよ。先週が118回かな、うん、エンドと題してお送りしました。
119
か、
はい、
はい、今回はエンドゲームのゲーム編ということをお送りしたいと思います。お付き合いください。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。 はい、ということで今週も、先週に引き続きアベンジャーズエンドゲームのお話ということで第120回トランクルームスタジオをお送りしたいと思います。120回ですか？
120回ですよ。
はい、ということです
ごいね。
120回もやるといろんなことありますね。
そうですね、はい、そうですねっていうか、
スタジオの横をバイクが通ったりね、お互い噛み倒したりね、
はい、
はい、ゲストが来たりね。
そうですね、
はい、
120回もね、やってれば、
ね、はい、
まあ、ちょっと休んでた期間もあるから、うん、でもまあそれカウントしたらまあなんすか、ね、150ぐらい、
150ぐらい、
ちょっと言い過ぎ。
いや、ぶっちゃけ配信してないお蔵入り会だったり配信してない期間もあったんで、あのね、
う
ん、僕らが喋るだけ喋って、
そうね、はい、その1年間の分を足したら、
そうですね、
まあそこそこの回数にはなると思いますけど、はい、まあ、120回ということで、
はい、
今回、だから3週目、
3週目かな、
ですかね、うん、まあその映画始まる前の映画館でのエピソードとか
は、
はい、まあ、あの先週とかだと、
うん、
まあ、マーベルファンたちが見た初日の回の模様とか、
うんうんうん、すごかったよ、うん、
いやだからそう羨ましいよね。
ねえ、なんか応援上映とか、うん、もうちょっとで上映終わっちゃうんで行こうかなとは。
マジか。
思いますけど。
いや、もうなんかやっぱスパンがさ、まあね、短いよね。
半年に1回ぐらいのペースで公開してるからね。
うん、まあそうだ、はい、キャプテン・マーベルとかもそうでしたけど、
うん、
割とその2ヶ月弱でしか公開してないから、
うん、
だからその友達がさ、私がマーベル好きでっていう、そのエンドゲームとかもなんか見に行ってきたんですっていうふうに言ったら、うんうんうん、いや最近、見てると、
うんうん、
そのアイアンマンから見始めてるんですって、はいはい、すうん、だーって言ったら、今どこら辺ですかって言ったら、
うん、
いや、あのレンタルがされまくっちゃってて、うん、続きっていうか、その見れなくて、うん、今アイアンマンで止まってるって。
全然進んでねえじゃん。
だその抜けちゃってるんだって。
あ、
途中はあるけどって言って、うん、でまあ私が散々さ、いや続けてみた方がやっぱいいですよっていう風に言ってて、ね、うん、やっぱそうだよねって言って、ただ間がないねみたいな、
うん、
感じだから、
か
やっぱり今回なんだろうな、そのエンドゲームを見るにあたって、はい、アイアンマンからずっと作品を追ってってる人ももちろん多いし、うん、エンドゲームを見てなんか、まあ、ちょっと改めて見ようっていう人が多分多いと思うのね、
はいはい
はい、そうなるとやっぱレンタル、
うん、
連番とかだと、
うん、
やっぱそういう傾向に当たる。
エンドゲーム見たら昔の見たくなる作りじゃん、もうあれ自体が。
あ、まあね、うん、ファンサービスというか、
そう、ね、
そう、でもなんか分かんないかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、あれをきっかけに、
うん、
なんだろうな、そのどういう映画、もうさ一瞬しか出ないわけじゃん。前編そのさ過去作品の内容が出るわけじゃないから、
うん、
あ、なんかこのシーンかっこよかったけど、なんかどういう本当はどうだったのかな、うん、みたいな感じで。その見返すみたいなのも、うん、まあ、方法としては戦略としてはありかなと思うんですけど、うん、まあ、一番いいのはねデジタル配信ですから。
デジタル配信は、ね、
デジタル配信
はデジタルじゃないですからね。
そうそうそう、いつでも借りれるから、
はい、
2日間くらいで。
そうですね、
Unext で多分320円くらいですか、
本当
2日間で、
うん、
あの借りれますので、ぜひですね、あのアイアンマン以降借りれないという方はデジタル配信、
そうね、あの、うん、動画定額制のサービスはマジでハマると地獄だからね、ほんと。
やばい。
地獄とか言って天国って。
いや、そのエンドゲームのね話も、
うん、
もちろんしたいんですよ、
うんうん、
したいんですけど、エンドゲームを見終わった後に、
うん、
まあ、ちょっとね、なんかもう何を見ていいか分かんなくなっちゃって、ちょっと落ち着いちゃって、
それは映画に全般、
全般に至って、で
MCU だけの話じゃないってことですね。
あ、そう、いや、MCU で、今までそのエンドゲームがやるまで結構さ、予習とか、復習とかもして、
うん、
いや、行くぞって言って、いざ見て、で、何回か見て、
うん、
割となんか、あ、じゃあ私はこの後どうすればいいんだろうって、なんかこう、ゴール切っちゃったから。
そういう人結構多いみたいね、燃え尽きちゃう人ね。
そうそうそうそう、うん。で、今、あの、海外ドラマの、エージェント・オブ・シールドに、手を出しまして。
スカイですか。
あーもうね、
いいですね、
ただですね、うん、あ、見てます、
僕はシーズン1見てました。
あー、うん、今私それこそデジタル配信で見てたんですけど、
はい、
うんうん、もうやばいですよ今シーズン4まで。
あ、そんな行った。
あの見たんですけど、結局さ、あの レンタルなわけじゃん、うん、お金やばいよねっていう感じなので、さっきほらあのデジタル配信に手出すと、うん、結構あもう次次みたいな感じで、
天国と書いて地獄、地獄と書いて天国、両方の意味合いを持ちますからね、
はい、財布が悲鳴を上げてますけど、
はい、
まあだから結構そこで今ちょっと熱をこう消化してるみたいな感じですけど、
僕ウォードが好きなんですよね。
あでもシーズン1だと、
はい、
あれかそのちょうど裏切るところで終わるんだよ ね、
シーズン1がちょうど MCU でいうとウィンターソルジャーの時かな、反乱が一気にガッと起きて、
うんうん、
あのね、ぐちゃぐちゃぐ
ちゃなんですけど、
はい、
それは結構つながってたり、まあ、うん、直接的につながってるっていうよりもそのMCU シリーズを見てると、あ、この作品と時代っていうか時系列が一緒なんだなっていうのは分かって面白かったりとかするけど、
今ヘリキャリアでキャップとウィンターソルジャー戦ってんだろうなみたいな
一方その頃ではみたいな
別視点からね、
そうそう面白いんですけど、
さあエンドゲームの話をせずに10分が過ぎましたよ
やばいどうしよう、もうね何からまとめていいか分かんないんだけど、
いやでもエンドゲームコールソン出してほしかったな
あ、ね、コールソンね、
いや、まあ、シーズン1しか見てないから、
でもさ、
うん、
結局さ、時系列がさ、同じように進んでるわけじゃん。
ああ、うん、そうな
んだ。なんか、ね、出してくれてもいいのにっていうか、
うん、
まあ、あれか、エージェント・オブ・シールドは、フィル・コールソンが主人公っていうか出てるっていうのは、別に、もうみんな知ってることなん
だよね。うん、まあまあまあまあ。
あの、今回のエンドゲームでも、その出たりきたシーンですけど、うん、2012年のアベンジャーズで、
うん、
フィル・コールソン、あのシールド の、
うん、
あのエージェントが、まあ、ロキによって
ロキにツンってやられて
ボンってあの死んじゃうわけなんですけど、はい、実は生きてたみたいな話、
はい、まあ、ショッキングでしたね、
まあ、それから結構エージェント・オブ・シールドは話が進んでいくんですけど、まあ、だからさ、まあ、出てくれてもいいのになっていうのはありますけどね、まあ、だからその結構そのキャプテン・マーベルシリーズ、あ、キャプテン・マーベルじゃない、キャップシリーズ、キャプテンアメリカシリーズに割と沿って、はい、まあ、あのシールドの話なんで出てくるんですけど、まあ、今回そのエンドゲームであの一番好きだったシーンをなんかそれぞれ言えればなっていうふうに、なんかもういっぱいあると思うの、正直ね、そうね、それを今ここで言うのもあれなんだけど、
好きなシーンしかないよ、
あ、うん、まあね、あるんだけど、あ、じゃあ言っていいですか、
ね、
あのやっぱりキャップが好きな、キャップシリーズが好きなんで、やっぱそのシビルウォーからのトニー・スタークとキャップがあって、
うん、
まあ仲直りして、
うん、
で最後、なんだろうな、過去に飛ぶときに、そのダメ元でも一緒に、今度は一緒に力を合わせようって言って、うん、
はいはい、
そのシビルウォーでできなかったことを、まあ改めてお互い見つめ直して、うん、共闘できたっていうところが、うん、すごく、まあ、ざっくりですけど、良かったなって、うん、やっと、
あの、ニューヨークのところでしょ？
そうそうそうそう、うん、やっと、なんか、仲直りできたなっていうのが、あるかな、うん、
あ、いいですね、うん、
そこが、
いや
長かったな、この喧嘩みたいな、
長かったね、本当に長かったねあの、映画序盤でも喧嘩してるじゃないですか、まあ、うん、トニーが超怒ってるんですけど、
うん、
あれ、ロバート・ダウニー・ジュニアの即興演技みたいですね、
え、
あれ、そうみたいです、
え、それはもう地球に戻ってきて、
あの、車椅子乗ってるとこ、
あ、はいはいはい、もう衰弱しきった、
そうですそうです、あの、汚いおっさんになってる、
うん、すごい、ね、
なんかセリフが一軸決まってたわけじゃないんですって、
うんうん、
それで、あの、RDJ が即興演技してそれを使ったみたいなんです
、すごいね、
あれすごい、あれ即興ってすごい、
いや、だからやっぱりは、まあ、俳優だからすって言っちゃえばそれまでだけど、
うん、もう本当にアカデミー賞の人が、
うんうんうん、
賞級の人がいっぱいいるってことですからね、うん、
なんかあります、その好き、まあ、いっぱいある、私だっていっぱいあるこのシーンが好きとかっていっぱいありますけど、なんかまあね、私的にはやっぱりそこが一番、
うん、
長年何年も積み重ねた喧嘩がやっと解消されて、
うん、
なんか本当の意味で仲直りできたのが良かったっていうのはあるんですけど、
うんうん、僕ですか、
はい、
僕はもう間違いなくローニンの登場シーン
先週に引き続きあれもね、本当に
だいぶ
もうちょっとどうにかできなかったのか
っていう。どうにかできなかったのか。いや、11年間映画シリーズ走り続けてきて裏切られた瞬間です。
いやね、やっぱちょっと、何度見ても、うん、なんかこう、がっかり感はあるよ。
ま
あ
ね、好きな映画になればなるほど、あそこが際立っちゃうからね。まあ全然、もう、あそこはもうコンパクトにまとめてくれてよかったんだけど、逆に。うん。
そう、だからなんかね、もうちょっと早めに、なんか、ナターシャが来てれば、よかったのかどうかわかんないけど、
う
ん、
そうね、うん、まあまあ浪人っていう設定自体もそんなに生かされず終わっちゃったので、うん、そこは残念かなというところですな、う
ん、なんか結局そのまあナターシャと共にさ、うんうん、そのアベンジャーズの生き残りチームに入って、うんまあ、作戦に加わるわけじゃないですか、うんうん、その時ってわかんないね、そのちゃんと見てないっていうか3回しか見てないからわかんないんだけど、うん、その剣をさ、
うん、
やっぱその登場シーン、浪人で登場した時って、はいはいはい、剣が割とメインっていうか、うん、まあ日本っていうのもあるけど、うん、その後ってそんなになんかこう剣を
そうね
出すっていうシーンがあまりいられなかったかな、うん、
あのボーミア行ってレッドスカルに向けるぐらいだったと思いますよ。
うんうん、うん、そうだから、
ね、終盤の方ではあいつガントレット持ってめっちゃ走ってますからね。
あ
タッタッタッタッタッつって
そうなんだっけみんながさ生き返って、うんまあ、それこそもう一回リベンジで、うん、サノス側とアベンジャーズ側で戦う時に、はいはいはいうん、そのホークアイがそのガントレットを持ってさ、うん、走る時に、うん、ブラックパンサーが、うん、俺が持ってこうかっていう風に言った時に、うんうんちゃんと名前を
覚え
て、そうそうそう、うわーっていう。
そこで、そこの共通で、あーってなれる人ってなかなかいないからね。
さあ、これは、
シビル
王、
ね、
大好きシビル王の、ね、初対面の時に、自己紹介したら知るかっていうふうに。
アイドンケアって言ってましたね。
うん、やっちゃった時ですけど。
はい。そうね。そういう細かいのがいっぱいあるんだよね。ごめんなさい。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。あー、台無しにしたよ、今。
どっちが
超台無しにしたよ。あー、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。
全然大丈夫ですよ。もうですね。
知るかですね。知るかですね。
はい、もうこの話も知ったこっちゃねみたいな感じですけど。
今ですね、手元のアップルウォッチの間違ったボタンをタップしちゃって、iPhone を呼び出してしまった。
目の前にある iPhone を呼び出してる感じ
マナーモードにしようと思ったんですけど、
はい、
いやーそっか、あとね、なんだったかな、なんかいろいろ話したいんだよな。あ、いや、でも女の子全員集合シーン良かったと思いますよ。
あ、最後
ね、はい、で、守る対象がピーター・パーカーっていうのがまた面白いじゃないですか。
そう、あ、でもさ、一応さ、そのピーターの役的にもそうだけど、うん、あの時もすごい喋ってんじゃん。なんか自己紹介した方がいいかなっていう感じで、なんか聞いたらしい。
童貞の少年とお姉さん感がすごいあるんですよ。すごい良かったですね。
確実に回される手のひらでこう回される感じの、可愛い坊やぐらいの感じだと思うんですけど、あれもね、良かったですけど、バルキリーとさ、
バルキリー、うん、
最近知ったんだけど、メ、うん、インブラックの女の人、
うん、
あれバルキリーの人なんだね。
そうですね、普通にマイティー・ソー・ラグナロックコンビですよ、
うん、
だから痩せたソーはメインブラックを見れば見れるって。
ああ、メタオから
解
消されますけど、
うん、すね、ということで、また時間足りないね。拡大版にすりゃよかった
な。まあでも本当にね、もう終わっちゃうんで、みんな劇場に足を運んでください。
はい。第120回
120回、
お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、そうなんですよね、まあ、拡大版にしちゃったりしちゃったでね、お尻が分かんなくなっちゃうっていうのがあって、うん、まあ、ある程度、まあ、こういうところで釘をつけとくのもいいんじゃないでしょうかっていうところで、はい、言っときたいことある？
やっぱりトニーの娘が可愛かった。
可愛いね、モーガンね。
はい、うん、そしてやっぱりピーナッツキャッシーが、うん、でかくなってたのが、
キャッシーでかいね、
うわーっていう感じでした。
ね、 前回か、
はい、
119回僕があの話したのは映画の体験の話だったじゃないですか、
はいはい、
ちょっと僕また映画を見終わった後新しい映画体験っていうのをまた しまして、
うん、
映画を見終わって映画好きの友達と SF バーなる映画のバーに行ってきたわけですよ。店入った途端にいきなりアイアンマンのマク43がいたりするわけです。
お、そう。
で、まあ店員さん、スタッフの方とめちゃくちゃ言いながら映画の感想を語ってたら、隣に女性の2人組が座ってたんですけど、その女性たちも巻き込んで、あれかこうでしたよね、どうでしたよね、すごい中身が濃かったので、ちょっと今度皆さんも連れて行きたいと思います。
あ、結構やだから、そういう好きな人たちが集まってるって、
もう集まる映画カフェ、SF バーっていうんですけど、はい、
ちょっとそれは
素晴らしい空間だった。
いやちょっとね、いやーっていう風に言いながらテンション上がりそう
もうあのね、お酒とかもマーベルのキャラクターとか映画のにまつわるもの、ちなみに僕が飲んだのはスタンリーっていうカクテルとあとはね、ブルーミルク、これはスターウォーズネタなんですけどSF バーの話今度したいと思います。ぜひお楽しみになさってください。